新約聖書361ページコリント人への手紙第2、5章15節から17節。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。聖書の言葉は以上であります。久しぶりにこのコリント人への手紙第2に戻って、ご一緒にこのところから御言葉を考えていきたいと思うんですけれども、今年度は福音を明かしするということを年間テーマとしてこのことを特に考えていました。福音の証、伝道や宣教ということを考えるときに、どうしてもですね、私たち証をする、宣教をする私たち自身が気になったり問われたりする、そういうことがあります。パウロ自身、伝道者としてさまざまな批判を受けたわけですね。パウロもその立場が問われた。パウロの場合は特に使徒としての立場、キリストの弟子としての立場に疑問を持たれたり批判をされるということがありました。何度も確認していることですけれども、パウロは初めからの弟子ではないですね。それどころか弟子たちを、クリスチャンたちを迫害し攻撃していた人です。そういうわけでパウロはクリスチャンとして、あるいは弟子として、使徒としてその立場が疑われたり批判をされたりした。でパウロがその批判に対してどう向き合ってきたのかということを、特にこの箇所からまた確認していきたいと思うんですけれども、一言で言うならばパウロは主イエス様を自分の土台といいますか根底に据え続けたということができると思います。イエス・キリストを土台と、自分自身の土台とし続けたということです。クリスチャンとして伝道者としての立場や在り方、そのすべての土台根本をイエス・キリストとし続けたということですね。そういう姿勢が、今日の5章15節にも、特に表されているんですけれども、15節もう一度振り返ってみたいと思いますが、キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。イエス・キリストがすべての人のために、すべての人の罪のために死なれた。もちろん私の罪のためにも死なれた。そしてイエス・キリストは確かによみがえられた。だから私にはイエス・キリストのために生きる、人生といいますか命が与えられている。そういう新しい使命が与えられているんだ。そういうふうにパウロは捉えていたわけですね。まさにパウロという人のすべてを支えているといいますか、すべての土台がイエス・キリストの死であり復活ということですね。パウロの全存在を支えているのがイエス・キリストの死と復活であると。でこれはパウロだけではなくて、他の人たちも実は私と同じですよね、私と同じなんですよということを まあ、パウロはここで言おうとしているわけですね。でさらに16節ですけれども、ですから私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません。まあ、16節でパウロは少し新しい話題を始めようとします。でここでも、まあ、話の、まあ、土台といいますか前提にあることは15節ですね。キリストがすべての人のために死なれよみがえられた、この、まあ、出来事、この事実に基づいたパウロの生き方、考え方がここで語られています。キリストがすべての人のために死なれた。ですから私たちはこうだということをパウロは言おうとしているわけですね。私たちの生き方や考え方というのは、まあ、人をどういうふうに見るか、人をどう考えるかというところによく表されるのではないでしょうか。まあ、人だけでなくて、社会とか、まあ、いろんなものをどう見るかというところにこう表されると思います。まあ、でも特に人をどう考えるかというところに表されるのではないでしょうか。人間とはどういう存在なのか、どういう存在として人のことを考えているのか。まあ、例えば人間というのは皆、見かけは善人のように振る舞っているけれども、実際は強欲で、自己中心的だ、人間なんてそんなもんだ、陰でみんな悪いことしてるに違いない、まあ、そういうふうに見たり考えたりすることもできます。で、この人をどう見るかというところに、まあ、私たちの生き方とか考え方が表されていくわけですね。で、パウロはここで肉に従って人を知ろうとはしませんと語っています。で、ここに、まあ、パウロの人に対する見方、考え方が表されているんですけれども、まあ、それがどういうものかということを少し、さらに考えていきたいと思いますが、肉に従ってという言葉がありますね。で、これはまあ、以前までの翻訳ですね、第3版では、人間的な標準でと訳されていたところですね。ちょっとこう記憶にあるかもしれません。人間的な標準でというふうに訳されていました。で、今回新しい翻訳では、まあ、肉に従ってという表現に変わったんですけれども、まあ、どちらかといえばですね、肉に従ってという方が、まあ、直訳といいますか、まあ、言葉通り訳していると、言えると思うんですね。で、この肉に従ってという表現は、まあ、新約聖書、特にローマとかですね、コリント、ガラテヤ書、まあ、パウロが書いている手紙ですね、まあ、その中で何度も出てくる表現ですね、肉に従ってという、まあ、よく使われる表現です。ですから、聖書を何度も読んでいて、まあ、聖書が言っている肉とかですね、肉に従ってということがなんとなくイメージを持っている方にとっては、肉に従ってという訳の方がまあ分かりやすくなっていくのではないかなと思います。で、どういうイメージかというとですね、聖書で使われる肉に従ってというのは、堕落した人間性、まあ、人間の在り方です。で、ただこのまあ堕落という言葉も、まあ、いろんなイメージが皆さんの中にあるかなとは思うんですね。で、ここで言う堕落した人間性というのは、まあ、神様から離れ、神様に背き、自己中心に、人間中心に生きている、まあ、在り方、人間性ということです。まあ、そういうものを肉と聖書は言うわけですね。神から離れ、自己中心に生きる在り方のことを聖書は肉といって、まあ、広い、かなり広く捉えています。まあ、特別に、まあ、悪い罪とかですね、汚らわしい罪だけを肉と言っているのではなくて、神から離れ、 神に背き自己中心に生きるあり方を広く聖書は肉というわけですね。人間の見方や考え方というのは、まあ、基本的にはそのような肉によるものです。神から離れ自己中心、人間中心的な考え方です。まあ、そして私たちはお互いにそういう自己中心、人間中心的な考え方で互いのことを見ている、互いのことを考えている、そういう状況にあると思います。しかしパウロはここで、私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしません、そう言うんですね。でこの人を知ろうとはしませんという、まあ、人というのは、まあ、どんな人でも含まれているんですね。誰のことでもっていうことですね。でここには当然このコリント教会の人々、手紙の、まあ、受け取り手であるコリント教会の人々のことも当然入っています。いや当然というよりもですね、パウロは実はコリント教会の人のことを特に意識しつつ、でもあえて全ての人のことを、まあ、自分は肉に従って知ろうとはしないと言っているのではないかなと思うんですね。でこれどういうことかと言いますと、コリント教会の人たちはパウロに対してどうであったか、コリント教会の人たちはパウロに対して非常に批判的であり反抗的でした。またパウロの使徒としての立場にも、まあ、疑問を持って批判をしたりもしていました。また教会の中には兄弟姉妹の間で互いに競い合ったり、分裂や分派争いもありました。まあ、そういうある意味問題だらけのコリント教会ですね。そのコリント教会の人々のことをパウロは意識しつつ、でも私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしませんと言ってるんですね。肉に従って人を知ろうとしない、肉に従って人のことを考えない、それはどうすることなのか、それは霊に従って、あるいは福音に従って人のことを考えるということですね。まあ、もう少し踏み込んだ言い方をすると、15節ですね。キリストがすべての人のために死なれたということに従って、人々のことを、人間のことを考えるということではないかと思います。キリストがすべての人のために死なれた、このことを土台にして、人のことを考える。でこれはパウロの文脈では分裂や分派争いのあるコリント教会の人々のことを、まあ、そういう自分の言うことも聞かない、罪を犯したり争いばかりする教会とは言えない、教会の人間だとは言えないような人たちだと見るのではなくて、いやこの一人一人のためにもイエス・キリストは死んでくださったのだ、そういう一人一人として捉えるということではないかと思います。こうしてパウロはキリストご自身の十字架の死ということを徹底的に自分自身の生き方とか考え方、人に対する見方の土台ですね、礎にしている。キリストご自身が全ての人のために死なれたんだということを、まあ、前提として考え生きていこうとしている、そういうわけですね。パウロのように本当にこう徹底するということが大切ではないでしょうか。私たちは、まあ、案外ですね、不徹底不十分に陥りやすいと思います。イエス・キリストが私のために死んでくださったということはある程度捉えていたとしても、本当に全ての人のために、あの人のためにもイエス・キリストは死んでくださったんだ、そういうふうに捉えているでしょうか。 や特定の人のことはそう考えられても、この人についてはなかなかこの人のためにイエス・キリストが死んでくださったとは思えない、認めたくない、そういうことが出てくるのではないでしょうか。あるいは自分自身のこともそうですね。自分自身のために、本当に自分のためにイエス・キリストは死んでくださった、そのことを本当に徹底的に受け止め捉えているか、何か表面的に見ているということがあるのではないでしょうか。パウロは肉に従って人を知ろうとはしませんと、はっきりと宣言しています。これはどんな人のことも、もちろん自分自身のこともですね。パウロは自分自身のこともそして今自分が向き合っているコリント教会の人々のことも含めて、イエス・キリストの十字架を土台として考えようとしている、考えるということです。16節の後半、かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。さらにパウロはこう語っています。でここで、パウロのかつてということをまた改めて少し振り返っておきたいと思うんですけれども、これ何度も確認していることですけれども、パウロはかつては、どんな人物であったか。イエス・キリストに対して敵対する人でした。主イエス様の弟子たちを捕らえて迫害する、投獄する、そういう人物でした。かつてのパウロはパリサイ派の考えに近かったのではないかと思います。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたということを認めない、受け入れない、そういう人間中心的な考え方、神を認めない自己中心の考えをしていた、肉に従った考え方をしていました。そして律法を守ること、ユダヤ人であること、律法による義を誇りとしてきた、そういうことを誇りとして生きてきた、それがパウロでありました。そんなパウロに主イエス・キリストは現れてくださり、十字架で死なれ三日目によみがえられたということを明らかにしてくださった。イエス・キリストの十字架、そして復活を知ってから、パウロは全く変えられるんですね。文字通り正反対に180度変えられます。教会の迫害者から教会の伝道者へと変えられていく。イエス・キリストを苦しめる者、あるいはイエス・キリストに従う者たち、弟子たちを迫害し苦しめる者から、キリストの苦しみを担う者に、パウロは変えられていったわけですね。まさに反対に変えられていった。もちろんパウロの考え方、生き方も変わります。これまで誇りとしてきたユダヤ人であることや律法を守る、律法による義ですね、そういう誇り、そういったものをもう塵あくただと考えるようになりました。これまで誇りとしてきたあらゆるものよりも、自分自身の主であるイエス・キリストを知っていることの方がはるかに素晴らしいと考えるようになりました。まさにパウロはかつては肉に従って人を、そして特にキリストを知っていた、キリストについて考えていた。つまりは自己中心の考え方で神を否定し、神を認めない考え方でキリストを見ていた。自分自身の罪のために死んでくださったキリストを全く知らなかったわけです。しかしひとたびパウロが自分の罪のために死んでくださったキリストを知ると、全く変えられていくんですね。そこに新しい世界があります。新しい考え方、新しい生き方がある。 イエス・キリストの十字架を土台とする生き方があるのです。17節。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。まあ、ここでもパウロはもう一度ですね、ですからと言っています。このですからの、まあ、前提、元にあることはもちろん15節ですね。キリストが私たちのために死なれた、死んでくださったということです。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものである。このキリストのうちにあるというのは、キリストに結びついているとか、キリストに属している、あるいはキリストを信じているなどと言い換えることができると思います。キリストが私のために死んでくださったということを本当に信じ受け入れ、そしてそれを土台としている、まあ、そういうふうにも言うことができると思います。まあ、そのようにしてイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに結びついている、そういう人は新しく作られたものです。もちろんこれは神によって新しく作られたもの、神による新しい被造物であるということです。キリストのうちにあるものは神によって新しく作られ、新しい命、新しい生き方が与えられます。この新しい命、新しい生き方というのは、中古説でも言われているように、自分のために死んで、蘇った方のために生きる、そういう新しい命ですね。人生の意味とか目的、根本的な土台が本当に新しく変えられる、そういう命であります。でパウロはここで新しさということを、まあ、非常に、まあ、強調していると思います。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。そういうふうにも続けています。でここでも、まあ、古いものと新しいものが、まあ、比べられている、対比されているわけですね。古いものが過ぎ去ったとあります。この古いものとは、何のことでしょうか。まあ、ここにはパウロの古い生き方、人に対する見方とか考え方、そういったことも含まれていると思います。キリストを本当に知る前のパウロの見方とか考え方です。ユダヤ人であることや律法による義を誇りとしてきた時のパウロの考え方、生き方です。パウロには多くの誇りがありました。まあ、自分の生まれとか生き方ですね。しかしそのような誇りは、結局は神ではなくて人間を誇りとし、人間を中心にしたものに過ぎません。そしてそのようなものを誇りにしている限り、結局は私たちは神以外の何者かに、その自分が誇りとする何かに、まあ、縛られていく、支配されていく。そして結局は私たちを神から離れさせるものですね。まあ、パウロはある意味律法による義に縛られ支配されていたわけですね。しかしパウロがイエス・キリストを知ったとき、そこから本当に自由にされ、イエス・キリストと共にあることの素晴らしさ、喜びを教えられていくわけです。イエス・キリストを知るということ、キリストが私たちのために死んでくださった。このことを本当に知り、これを本当に私たち自身の土台とするとき、そこには本当に新しい世界があります。新しい生き方が。人間中心の古い世界とは全く違う新しい世界です。 私たちはどうでしょうか。パウロは誰でもキリストのうちにあるならと17節で語っています。誰でもキリストのうちにあるなら、私たちもキリストを信じ、キリストに結び合わされて、キリストのうちにあるならば、パウロと同じような新しい命に、新しい世界に生きているはずではないでしょうか。クリスチャンになったばかりの時、あるいは洗礼を受けたばかりの時は、何か新しい世界があった、新しさがあったけれども、今はあまりということはないでしょうか。もしそんなことがあるならば、もしかすると私たちが肉に従って生きている、肉に従って考えている、キリストの十字架の死を土台とするというところから少しずつ離れてしまっているのではないでしょうか。キリストの死を認めずに、肉による考え方、肉による人間中心的な考え方に陥ってしまっている、そんなことがあるのではないでしょうか。主イエス様はすべての人の罪のために死なれました。私の罪のためにも、そして他の人の罪のためにも死なれた。このことが本当に分かってくるとき、私たち自身に対する見方、あるいは他の人に対する見方、考え方は根底から変えられていく、全く新しい世界があるはずです。キリストにある新しさを私たちどれだけ知り、また経験しているでしょうか。そのことがここから問われると思います。イエス・キリストがすべての人のために死なれたということを本当に受け止めて、キリストのうちにある新しい世界、新しい命に生かされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれに深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちに語りかけ、問いかけてくださることありがとうございます。主イエス様はすべての人のために死なれ、また蘇られました。そのことを本当に私たちはどれほど受け止め、また捉えているでしょうか。またそのことを本当に私たちの、私自身の土台としているでしょうか。どうぞキリストのうちにあるものとして、あなたが私たちのために死んでくださったということを本当に土台として考え、また生きることができますように、イエス・キリストによる新しい世界、新しい命を与え、また教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。